します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日のトピックは9月23日に世界的に有名なトーマス・クックというイギリスの旅行代理店さんが、倒産してしまったというお話を取り上げたいと思います。坂本先生、このトーマス・クックという名前の旅行代理店ってご存知でしたでしょうか？
はい、名前は聞いたことあります。僕以前、大学の時に1ヶ月だけなんかイギリスに短期留学みたいな。
ああ、そうだったんですか。
はい。なんで、名前はね、知ってますね。はい。
はい、ありがとうございます。実際、倒産されるまで、実にもう178年間、創業からずっと続いていた、もう世界的に知られている旅行代理店だったみたいです。トーマス・クックってこれ人の名前だったみたいなんですね。はい、ちょっと僕は世界史あまり詳しくないんで知らなかったんですけど、旅行の面で、活躍された方みたいなんですけれども、実際にこの方が、トーマス・クックという方が創業者、で、創業者の名前を取ってトーマス・クックという社名になっているそうでして、旅行業界では、近代ツーリズムの祖って、そのトーマス・クックさんが言われてたみたいなんですね。で、その破綻した理由が多分、一番大きな関心事だと思うんですけれども、イギリスの、が、旅行先として政治情勢が不安になったりですとか、イギリスの EU 離脱によって、イギリスの方がその旅行を差し控えたりするっていう外的要因もやっぱりあるみたいなんですけれども、一部メディアではその21世紀に対する用意ができていなかったということで、例えばこのインターネットとか、SNS ですとか、そういったところへの対策がうまくできてなかったっていうところが、やっぱり大きな要因だったっていうことが、いろいろなメディアで報じられていました。今回はですね、その長く続いた老舗の旅行代理店であっても、やっぱり時代の流れにうまく乗れないと、やっぱりこうかなり経営が厳しいなっていうところがありましたので、ご紹介をさせていただきました。
そうですね。やっぱりその時代に対応していくっていうのはすごく大事で、でもトーマス・クックすごいですね。178年もあれだったんですね。
はい。
そうよ。ね、で、イギリスも結構どうなのかな、やっぱり古い会社もいいですけど、日本、100年企業が一番多いのは日本なんですよね。で200年企業もダントツ。200年企業になると、世界のね、なんか、50何パーセントが日本企業なんですよ。
すごいですね。
はい。もう、なんか日本っていうのは、すごく長い歴史を持つ国なので、会社もね、なんかそれだけ古い会社を持ってるっていうのがあって、で、イギリスもね、歴史のある古い国なので、そういうね、古い会社が残ってるっていうところもあると思うんですが、やっぱり、外部要因ね、あると思うんですよね、やっぱりね、旅行先が政情不安になったりとかっていうのは。ただ、多分それは、他の会社も多分同じというか、多分旅行代理店って他にもあると思うんですが、他でも、要因としては、あるなというところ。で、あと、やっぱりさっきメディアで言ってたっていうように、やっぱその、外部要因に対応できる、外部じゃない、その内部の、その時代の変化ですね、代理店販売だったのが、オンラインでとかっていう形での、やっぱそこを、どれだけね、対応できたのかっていうのはすごく大事なところかなと思います。で、やっぱり、手段っていうのは、ね、どんどん時代に合わせて、変化していくので、特に今その変化が大きい時代なんで、自分たちが何を提供してるのかっていうところを、ちゃんと価値を残しつつ、提供する手段は柔軟に持っていくっていうのは、 これは、会社経営していく上では非常に大事かなというふうに思いますね。はい。はい、
まあ、よく言われると思うんですけれども、その、はい、こだわらなくてもいいところにこだわってる企業って、結構あんまりこう、長続きしないっていうことをよく言われるなっていうのを今お話し聞いて思い出したんですね。まあ、どういうことかっていうと、例えばこの例で言うと、やり方とか、ビジネスの仕方にこう、こだわってて、昔のやり方をずっと踏襲することに何かこう、こだわりを持ってしまってて、なかなか柔軟に対応できないところがやっぱりこう、苦戦してるっていうのは、すごく、まあ見てきたし、よく聞く話なんですけども、でもやっぱこだわんなきゃいけないところと、そうじゃないところをこう、しっかり見極めるってすごい大事だなっていうのは、はい、改めて思いました。
そうですね。で、自分たちが、何の価値を提供してるのかっていうのが、やっぱそこをちゃんと、掴んでおかないと、例えば旅行代理店だったらね、窓口で、住宅だったら窓口で販売するっていうところが主だったと思うんですけれども、で、その窓口で販売するっていうのが目的になっちゃうみたいな。
ああ、そうですね。はい。
うんうんうん。なると、やっぱり見失いがち。やっぱ本来、自分たち何を提供してるのかっていうと、その旅行の、まあ、楽しさであったり旅行の価値っていうのを提供していくっていうところ。で、それがまあね、今までの時代は窓口販売だったけど、今の時代だとそれが、まあ、SNS に置き換わったりであるとか、オンラインでの決済とか、ね、あとそれに合わせての格安の航空会社とかっていう形で、まあ、そこを、やっぱり、弊社自身が、意識しとかないと、ある程度ね、大きくなってしまうと、なかなかそこのね、変革っていうのがすごく難しくなってくるんですよね。ただまあ、それを、でも意識しとかないと、まあ、時代に取り残されちゃうっていう形になるかなと思いますね。私の知り合いの、経営者さんで、その方は、マンションのディベロッパーをやってる会社さんなんですけど、まあもう50年ぐらい、創業して50年ぐらいで、まあ売上も100億ぐらいある会社さんなんですが、で、まあそこの、まあ会長さんですね、が、まあ創業者さんなんですけど、言ったのが、まあ不動産の会社も大体まあ7、8年潰れるからねって言ってました。まあ不動産ってね、大きく儲かるときは儲かる業界なんですけど、落ちちゃうときはやっぱりすごい落ちちゃうので、で、動く金額が大きいんで、プラスに働いてるときはすごくいいんですけど、マイナスに動くと、一気にマイナスに動いちゃうんで、そこがまあしんどい業界でもあるというところで、で、その社長さんも言ったのは、やっぱり、その7、8年ぐらいで会社をもう全部作り変えてきたというふうに言ってましたね。うん。だからやっぱもうガラッと中身を変えてくるっていう形で、だからそれぐらいの気概を持って、やっていくっていうところ。で、あと、ただまあ大事にしてあるのはやっぱその地域に奉仕するっていう、まあ、その不動産の業者さんなんで、まあ、でまあマンションとかを企画して作ってたり、なんか面白いマンション作ってるんですね。なんか音楽家が集まるマンションとか、そういうのを作ってたり、ね、芸術家用のなんかマンションを作ったりとか、なんかそういうのを作ったりするんですけど、まあ、その、まあ、地域の人に、まあ、貢献するっていうのをね、そこはずらさずに、ただ、どういう商品とかサービスを提供していくかは、まあ、変化していってるっていう、まあ、そんな感じでやってましたね。はい。
そうですね。その、変化っていうところで、すごく象徴的なところって、まあ、その例をいくつか挙げると、多分、代表例って、トヨタ自動車さんでそうなのかなって思ったんですね。
はい。
もともと自動車会社さんじゃなかったところが、これから自動車だってことで転換して、で、この間ソフトバンクさんと組んで、今度、自動車メーカーじゃなくて、AI の方に転換しようっていうようなこともしてますので、自動車にこだわるのではなくて、まあ、その時代の流れに応じて、時代に求められているものに、こう、シフトしていこうっていうのです。まあ、ああいう大きな企業さんでもやっぱりやってることですし、まあ、逆にそうしていかないと厳しいなっていう経営判断もあったんだろうなって、この間の報道を見てて思ったんですね。
そうですね。やっぱり今ね、大企業だからといって安心できないのが、大企業だからこそその地蔵の抱えてる設備とか人員が逆にマイナスに作用しちゃう時もあるというか、で、ビジネスモデルが変わると、なんだろうな、ガラッと変わっちゃうっていうのが、まあ、一番顕著なのが、あれですね、カメラ業界ですね。カメラのフィルムの会社ですよね。はい。なくなっちゃいましたからね。ね、コダックとかは、なくなっちゃったのかな。で、ね、富士フイルムも今は、ね、なんだ、化粧品とかね、健康食品とかの会社になってますからね、バイオ系のそういう会社になってますから。で、今デジカメっていうものが登場したことで、もうガラッと 市場自体がごそっとなくなるっていう感じ。で、ねえ、で、なんかトヨタもね、この間あったと思うんですけど、まあやっぱそのね、まあソフトバンクとかと提携をして、まあ車がね、もう一つのツールになってくるっていう形。っていう形で、もうその業態自体がもうごそっとなくなる可能性があるみたい。ね、で、自動運転がね、やったらもうタクシー業界もなくなるんじゃないかみたいな。
そうですね。そ
んな。うん。あったりとかありますんで、やっぱそこをちゃんと経営者はしっかり読み切っていくっていうのがすごく大事ですよね。
はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ではですね、企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せられておりますご質問なんですけれども、退職後に備えて、今から、まあ、起業の準備をしたいけれども、どうしたらいいですかというようなご質問です。まあ、この方はまだ定年退職を、10年後ぐら
い
みたいなんですけれども、
は
い、まあ、それに向けて今からどういう準備をしたらいいかというような形でのご質問です。よろしくお願いいたします。
はい。そうですね。結構うちにもね、やっぱり、まあ将来の退職に備えてね、やっぱり企業を勉強したいっていう方、結構来られたりします。はい。で、やっぱり今そこのニーズっていうのが結構大きいのかなっていうふうに思いますね。で、まあね、退職してからも、なんだ、再雇用みたいな感じでね、なんか雇われる制度があったとしても、結局年収が半分以下になっちゃったりとかっていうのも結構あったりするので、なんかそうなると、そこまでしてね、会社で働きたいかっていうと、ずっとそこで会社でやるのはちょっとしんどいなということで、まあ、自分でね、やっていくっていう道、一つ考えることあるなと思います。で、まあ準備として、やっぱりやっていくところとしては、そうですね、その方はどう準備、なんかもうやること決まってたりとかするのかな、どうなんでしょうね。
ですね。いくつかこういったご質問があるんですけれども、
はい、
やりたいことが分かんないっていう人もいれば、あと、中には、なんとなくこうかなっていう人もいたりするんですね。はいはい、ただ、大半の方は、はい、何をしていい、そのビジネスアイディアの部分ですね。
はい、はい、はい。
他の部分が、そもそも自分に何ができる、自分が何ができるんだろうかっていう、
はい、はい、はい。
発想とか言い方のする方多いですね。
うん、うん。そうですね。で、そうですね。自分が何ができるか分かんないって時は、まずね、僕おすすめするのは、自分史を書き出してみるっていうのがすごくおすすめしてるんですね。
はい。
はい。要は、その方、もし50代ぐらいの方であれば、要は自分が生まれてから、0歳から、この50年間どんな出来事があったのかっていうのをね、書き出してみるっていうのがすごく大事なんですね。で、書き出してみることで、その1年ごとの年表、まあ、ね、どれだけ細かくか人によって違ってくると思うんですけど、書いてみることで、なんか自分のね、経験とかがね、いろいろ蓄積、いろんなものが見えてきたりするんですね。それを並べてみることで。で、まあ自分のことなんで当然分かってるかもしれないんですけど、ただ改めて書いて並べてみることで、あ、自分ってこういう、なんだ、経験を持ってんだな、人間だったんだなっていうのが分かってくるんで、じゃあこの人がどう進めばいいかっていうのは客観的に見直すことができるっていうところですね。はい。で、あと、で、結構大事なのが、この人生の中で共通してるテーマってなんだろうっていうのを見つけていくってこと。うん、結局どういうことを基準に自分は動いてきたのかなっていうところですね。で、このテーマが分かって、自分の人生のテーマが分かってくると、じゃあそれに基づいてこの先の人生どういう仕事を選んでいけばいいのか、どういうビジネスを選んでいけばいいのかっていうのはすごく見えてくるっていう形ですね。
はい。今のその坂本先生が言われました中で、そのテーマっていうことがあるんですけども、はい、一般的にテーマ、はい、で、自分でこう考えて決めるものっていうのが多いと思うんですね。はい。例えばこのコラムのテーマはこうですとか、この提案のテーマはこうですみたいな感じで、自分でテーマを決めるっていうイメージがテーマって多いと思うんですけれども、坂本先生の今のお話ですと、過去自分がどういうことをやってきたかっていうことからそのヒントをそのテーマのヒントを探していくみたいな、そういう感じになるんでしょうか？
そうですね。はい。で、やっぱり、これまでの人生の中でいろんなことを経験されてると思うんですね。 で、その中でやっぱ良かったこととか苦しかったこととかあると思うんですけど、そこをやっぱり並べてみるっていうのはすごく大事ですよね。うん、で、その中で自分が、で、あと、そう、自分史を書くのと、あともう一個、自分の人生計画をちゃんと作ってほしいんです。
人生計画ですか？
はい、ですね。で、要は、で、それ10年スパンで構わないので、次の10年何するのか、で、その次の10年という形で、まあ、例えば50歳の人であれば、10年後、20年後、30年後っていうのをどういうふうに描くのかっていうのをね、今決めてほしいんですね。はい。で、そこって、まあ、決めるって言って、なんか、その細かくは決まらないんですよ。当然10年、そんな30年後なんて正直わかんないんで。ただ、こんな人生を送りたいっていう大枠でいいので、もうなんなら一言でもいいんです。なんかもう、50代でビジネスを作る、60代は、なんか、なんだろうな、みんな楽しくする、70代は老後楽しむとかでいいんですけど、大きい計画でいいんで、作っといてほしいですね。で、そこに人は向かっていくので、で、ただその方向性が見えないと、なんか目先なんか今儲かりそうなことやって、結局老後のためって言って、3年後そのままビジネスモデル終わってますみたいな。そうしたら何のためにやってたのみたいになっちゃうんで。
はい。
だから、その老後のためとか考えたら最低でも20年ぐらい持つビジネスモデルを考えていかないといけないんですね。とか、まあ最低30年。で、30年やりたいものなの。だから30年何をやりたいのかっていうのを考えていかないといけないですし、うん。なんで、そこをしっかりイメージされると、要は自分の過去とその未来っていうのをちゃんと明確にしていくと、今何するかが見えてくるっていうことなので、はい。そこをやっていただけるといいかなと思いますね。
わかりました。実際に、まあ、その、例えば、自分、過去と未来をこう明確にして、じゃあ、将来的にこういうふうにやっていきたいなって、まあ、仮にその方が50歳だとした場合、
はい、
見えてきたとする、
はい、
した場合、
はい、
じゃあそのビジネス、そこに多分ビジネスアイディアというか、
はい、
企業のネタみたいなものっていうヒントがあると思うんですけれども、
はい、
次の段階で、こういうふうにしたらいいんじゃないですかみたいな何かこう、アドバイスみたいなものってありますか？
次の段階。
っていうのは、例えばその方がそもそも心配してるのが定年退職後に、
はい、
まあ何、おそらくその収入の面と、じゃあ、余った時間を何に使おうかっていう二つの心配があるかと思うんですけれども、
はい、
で、まあ、その時間の使い方としては、人生のテーマが過去と未来を明確にすることで、大枠が決まるとすると思うんですね。
うん、
そこに向けてあと10年あるので、うん、10年遊んで暮らすのかって言うと多分そうでもないと思ってて、
うんうんうん、
それがテーマが決まったんで、例えば、それがまあ仮に起業っていうことであれば、
うんうん、
まあ、10年後に起業するのか、今すぐ副業として始めるのか、まあ、人それぞれだと思うんですけれども、うん、テーマが決まった後に、まあ、こういうふうなことをするといいかもしれませんね、みたいな何かその辺のアドバイスとかがあれば。
ね、あ、で、それが決まったら、やってほしいな、まず小さくでいいんで始めてみるってことですかね。
それはなるべく早くっていうイメージでしょうか？
そうですね、早い方がいいですね。うん、
はい。
なんだろうな。例えば、スポーツとかだとわかるかもしれないですけど、いくら、例えば野球やるって言って、いくら野球の理論学んだからって野球上手くならないですよね。
あ、そうですね。
早く素振りやらないとって、で、早く試合出ないとっていう。ね、やっぱり実際出るからこそ、学ぶもの、経験するものっていうのがいっぱいあるので、なんでまず小さくてでいいから、なんか始めてみる。うん、なんか、例えばもう本当なんか物を売りたいとかだったら、もうなんかそれこそヤフオクとかメルカリでなんか物を売ってみるから始めてもいいわけですよ。うん、
あ、なるほどですね、うん。はい。
なんかそんなすごいいきなりなんか大きなことやらないといけないとかじゃないので。
はい。
なんで、自分がまずできそうなところを小さいことからまずやっていって、その商売の感覚っていうのを、掴んでいただくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
そうですね。確かに今、自分の方で、桜坂市民大学さんの方で、企業副業の講座を持たせてもらって、来られている受講生の方で、まあ、来るようになって3回目か4回目の時に、まあ、物は試して、メルカリで、生まれて初めて物を売ってみたっていう方がいらっしゃって、
うんうんうん、
その時がすごい緊張したっておっしゃってたんですね。
うんうん、
生まれて初めて、自分で自分の物を売った時に、ご自分で梱包とかされてたみたいなんですけれども、
うん、
その時に本当にこんな梱包でいいのかなとか、もっと丁寧にやんなきゃいけないのかなとか、
うん、
送ってるまですごい緊張したっていうことをおっしゃってたんですけど、
うんうん、
でも 金額的にそんなに大きな金額ではないし、
うん、
だけどものすごい大きな経験になったっていうことをおっしゃってたんですね。うんうん、よかったですってものすごく熱く語ったっていうのを今思い出しました。
そうですね。なんでそういう、なんか自分で売ってみるとかっていう経験ね、されると非常にいいのかなと思います。特にサラリーマンやってると、まあ、職種にもよるんですけれど、なかなか、お客さんと直接やり取りするとかっていうのって少なかったりとかするので、で、僕も一番最初起業っていうか、会社辞めて、一番最初にやったのが、ゲームのイベントをちょっとやったんですね。ゲーム会って、僕が当時好きでやってたお金のゲームがあって、まあ、それを勉強する会をやって、で、それ、最初参加費を1000円もらったんですね。友達から、5人集めて。で、ただ最初この1000円もらった時に僕足震えたんですね。で、それまで銀行で働いてたので、ね、何千万とか何億みたいな、ね、お金、融資とかね、あれで動かしたりとかしてたんですけど、なんかその1000円もらうっていうのが、すっごいドキドキして、緊張して、なんで、なんか最初その500円とかでもいいんです。もらう何か体験をしてほしいんです。それが完全に自分が提供するものでもらうっていう経験をすると、なんか、みんなね、会社から、もらうお金に対してはね、いろいろ、もうこんなもらって当然だと思うんですけど、なんか、直接人からもらうと、なんか、いや、そんな、もらったら悪いです、みたいになっちゃう。
そう、お金に対するメンタルブロックっていうのはよく言われます
ね。ありますね。だから、まずは、少額、ほんと500円とか、もう700円とかでもいいわけです。なんか、お客様から、自分が提供したことでお金もらうっていう経験をね、していただけると、非常にいいのかなっていうのは思いますね。
そうですね。なんかそういう小さな経験の積み重ねが、うん、まあもちろんその自分の人生のテーマに合ってることが前提だと思うんですけれども、うん、そういう経験をこう少しずつ小さく積み重ねていったところに、まあ例えば、今50歳だったら60歳とか70歳とか80歳の時の、まあ書いた一言の未来像がこう実現できるみたいな、そんなイメージなんでしょうか。
そうですね。はい。まあ、そういう小さい一歩がだんだんだんだん規模が大きくなってくるっていう形ですね。以前僕が出させていただいた方でね、その方元外資系の副社長さんぐらいだったんですけど、なんか退職して、その後退職金が吹っ飛んで、やってたんですけど、で、まあ、うちにして勉強されて、で、最初うちでやったワークが、物々交換をしてきましょう。
ああ、ありましたね。
ワークをやったんですね。はい。なんか、自分が持ってきたものを街に出て、物々交換で、価値高いものに変えてってくださいっていう。で、半日ぐらい外回ってやるみたいなのをやったんですけど、でもそれでその人もそんなのやってられるかと思ったんですけど、やってみて、すごいドキドキして緊張してやったんだけど、でもなんかそれでの、なんかちょっとうまくいった成功体験からやってって、で、今はもうその人、人事のコンサルタントという形で、もうね、多分年商で何千万とかになってますね。2、3000万ぐらいは稼いでる方になってますね。なんで、そういう、やっぱ最初の一歩ってすごい大事で、うん、そこをしっかりやっていくっていうのが大事ですね。
はい、その物々交換のことを思い出しました、今。
ああ、そう、森川さんもやったんですね。
やってます。動きました。
はいはい、そうですね。なんで、そういう経験がね、やっぱすごく生きてくるので、まずちっちゃいことでいいんで、お金を稼ぐっていうことですね。うん、やってくるってことですね。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る 立志財団がお送りいたしました。